暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回のテーマは防災無線、防災ラジオについて、ということでお送りしていきます。本日スタジオにお越しいただいたのはこの方です。まずは自己紹介をお願いします。
はい、皆さんこんばんは。二戸市防災安全課の杉中と申します。防災安全課で防災についていろいろと担当していますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。昨年度に引き続き、はい、今年度も防災無線防災ラジオについて教えていただけるということで、はい、この時期特に火災が発生しやすい季節ですからね。
そうですね、うんうん、どうしてもこの時期は乾燥もしてますので気をつけていただきたいです、
うんうん、そうですよね。なので新年度の始まりに改めて防災について、確認してみたいなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずは新しい防災マップについて教えてください。
はい、そうですね。まず皆さんは自然災害や火災に対してどのぐらい準備していますかというところで考えていただきたいんですけれども、
はい、
懐中電灯や非常食などを入れた非常持ち出し袋、こういったものを用意している方や、1週間分また3日分ぐらいの水や保存食等を準備している方、あとは火災に備えては消火器、また住宅用の火災警報器など設置している方もたくさんいるかと思います、
うん、
でも一度揃えた後にですね、部屋の片隅にそのまま置いたりして、物はあるけどよく見たことがないっていうことはないでしょうかね。
そうですね、放置されているかもしれないですね。
そこで新しい年度に切り替わるこの機会にですね、眠っている防災用品など自分の家の防災について家族で確認していただきたいと思います。
そうですね、せっかく準備していても、はい、そのもしもの時に使えないってなったらもう大変なことですからね。
そうですね、で実際にこれをやる際にですね、はい、ぜひ活用していただきたいのが防災マップです。
はい、
二戸市では平成28年に防災マップとして二戸地区版と浄法寺地区版をそれぞれ分けて作っておりました。今回これを全面リニューアルしまして、新しい二戸市防災マップとして作成しました。
はい、これまでとの違いというのはやっぱりこれが一冊になったということですかね。
そうですね、今回は二戸地区、浄法寺地区を集約しまして、この一冊で市内各所の災害リスクを確認できるようになっています。3月の初め頃から消防団などに協力をいただきながら、各世帯に1冊ずつということで配布を行ってきていましたが、黄色い表紙の新しい防災マップですけれども、うんうん、皆さんはご覧になったことがありますでしょうか。
お手元に届いていれば、結構大きな冊子で目立ちますからね。
そうですね、はい、B4 版の冊子で黄色い表紙の目立つものなんですけれども、うんうん、もし今になっても防災マップが届いていないという方がおりましたらば、お手数ですけれども防災安全課までご連絡いただければと思います。
はい、そして、防災マップなんですけれども、こちらはどういった構成となっているのでしょうか。
そうですね、この防災マップですけれども、最新の防災情報などを盛り込んだ啓発面という部分と、土砂災害の警戒区域や浸水が想定される区域を掲載した地図面で構成されています。啓発面の方には災害の種類や避難行動をするときのポイント、他にも備蓄品や非常持ち出し品の一覧など、こういったものを紹介しています。 日常での安全対策など気をつけていただきたい様々な情報を掲載してますので、日頃からの災害への備えにぜひ参考として使っていただきたいものです。
はい、なるほど。だからこの、まあ、そうですね、一度揃えたものを確認する際にも、有効活用できる防災マップなんですね。
そうですね、見比べていただきながら自分の家に必要なものが不足していないか確認してもらえればと思います。
はい、そして新しい防災マップにはその他どのような情報が掲載されているのでしょうか。
はい、土砂災害や馬淵川、安比川の洪水などについては、危険が予測される場所について岩手県が指定公表している令和4年12月時点の最新のもの、この情報を掲載しています。
そうなんですね。
はい、今までですと俗に100年に一度の大雨と言われるもので、洪水した時の範囲を計画規模というんですけれども、これは天淵川流域で2日間の雨が165ミリ降った場合というのを想定していました。この他にですね、今回の新しい防災マップには想定される最大規模ということで、こちら1000年に一度の確率とよく言われるものなんですけれども、これは2日間で天淵川流域に317ミリの雨が降った場合で、それで先ほどの倍近くの量が降ってしまった場合ですけれども、この時に浸水する恐れがある区域、そしてその区域の浸水する深さや浸水が続く時間、こういったものの想定についても防災マップの最後の方に掲載をしております。
なるほど、確かにいつ何が起こるかわからないですからね。
そうですね、ぜひ利用していただきたいものです。
はい、この他には、どのようなことが掲載されているんですか。
そうですね、ぜひ見ていただきたいものは、災害時どこに避難すればいいのかという指定の緊急避難場所や指定避難所の情報についても、災害の危険が予測される場合の更新合わせて見直しを行っています。各家庭でこの防災マップを見ながら、自宅周辺等の災害リスクを確認していただいて、いざという時の避難場所や避難経路などを話し合って考えていただきたいと思います。
はい、そうですね、やっぱりお家に防災マップがあるだけでは、その時に何も、ね、動くことができないと思うので、しっかりと家庭で話し合いをしていただきたいですね。
そうですね、何もない時にぜひ考えてみてください。
はい、ということで、まだまだお話を聞きたいところなんですけれども、ここで番組ブレイクタイム設けたいと思います。杉中さん、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここは暮らしの窓口779。私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか。
すみません、この地域のゴミの出し方を教えていただきたいなと思ってここに来ました。最近引っ越してきたばかりでわからないことが多くて。
そうでしたか。ゴミの基本的な出し方としては、資源ゴミはカシオペア連邦のマークが入った緑色印刷のゴミ袋、燃えるゴミ、燃えないゴミは同じくマークが入った青色印刷のゴミ袋を使用してください。所定の集積所へ決められた日の午前8時までにゴミを出しましょう。ゴミの出し方や分け方、各地区の収集日は市のホームページでも確認できます。
なるほど、資源の回収を行っている場所もあるんですか。
はい、二戸市内には11カ所のリサイクルステーションを設置しています。こちらは24時間いつでも資源回収を行っているのでご活用ください。リサイクルステーション設置場所や回収する資源の種類はホームページでもご確認いただけます。わからないことがあったら環境推進室へお問い合わせください。
わかりました、ありがとうございます。
無事お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。ラジオをお聞きのあなたも気になることがあったら二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。 暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、今週のテーマは防災無線防災ラジオについてということでお送りしています。今日は総務部防災安全課の杉中さんに、様々防災について教えていただいております。杉中さん、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前半のところでは、新年度の始まりに防災について確認してみようということで、さまざま非常品の持ち出し、これらのチェックだったり、地震対策などについてお話ししていただきました。後半ではまず防災行政無線、こちらについて、情報の伝え方ですね、教えていただければと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では今日のメインになるところでもありますけれども、防災行政無線、による情報の伝え方について、知っている方も多いかと思いますけれども、新しく二戸に来た方もいらっしゃるかと思いますので、おさらいとしてですね、ぜひ考えてみていただきたいものです。
はい、
前半でご説明したような形で災害に皆さん備えていただくんですけれども、避難情報や火災が発生した時など、そういった情報を伝える手段として防災行政無線システムによる放送や配信、これを市では行っています。
はい、
令和3年度からは現在の方式による新しい防災行政無線システムの運用がスタートしていまして、従来の屋外にあるスピーカーの他にも情報を伝える手段を多様化増やすことで、より確実に情報を届けることができるようにしています。
そうですね、何か緊急のことがあったとき、しっかりとこの防災行政無線なっていますからね。はい、こちらの情報も取り入れていただければと思います。
そうですね、ぜひ聞いていただきたいんですけれども、どうしてもですね、家の中にいると外のスピーカーからの放送では聞き取りにくい、よく聞こえないという課題がやはりずっとありましたので、今現在の防災無線の方では防災ラジオということで整備しています。これはこちらのカシオペア FM さんにご協力をいただいて実施したものですけれども、避難情報や火災の発生など緊急情報をラジオの放送に乗せて自動的にお知らせするものです。
はい、カシオペア FM、 そうですね、防災行政無線で情報を伝えることもありますね。ということで防災ラジオなんですけれども、これ使いたいけどどこで借りられるのでしょうか。
こちらの防災ラジオですけれども、二戸市内にお住まいの方や市内の事業者などであれば貸し出しを行っていまして、借りたいという方はですね、市役所にある防災安全課2階にございます。その他、常防寺総合支所の地域支援課の窓口、あとは都前、二社帯、金田一の各出張所でもお手続きしていただければ借りることができます。
はい、基本的に市内の、どこにお住まいの方も借りることができるということですね。
そうですね、
という防災ラジオなんですけれども、何か弱点などはあったりするのでしょうか。
そうですね、どうしてもスピーカーも防災ラジオも音が聞こえる場所にいないとわからないというのが一番の弱点になってしまいます。
そうですね、
ですのでそれを解決するために、今現在の仕組みでは放送内容音声だけではなくて文字や文章としても伝えられるようにしています。
はい、
これには大きく2つの方法がありまして、1つ目は岩手県が運用していますサービスでモバイルメールというものがございます。2つ目はスマートフォンアプリの LINE、 これをご利用いただくことができます。
はい、岩手モバイルメールもここ最近よく聞くようになったなって感じてますね。
そうですね、やはりいろんな災害等もありますので、前よりもどんどんとやっぱり知れてきているような感じがしています。
これらどちらについても文章で通知されるということで、すごく目でも確認できるということで分かりやすいですね。
そうですね、それに音ですとどうしてもその流れた瞬間しか確認することができませんけれども、携帯電話スマホの中に字として残っていれば後からでもじっくり確認することができますので、ぜひ活用してもらいたいです。
はい、それでは LINE の場合はどのようにして、この通知見ることができるのでしょうか。
LINE の場合はですね、二戸市を友達に追加していただくことで防災無線の放送内容、 また火災が発生したというのをお知らせするようになっています。
はい、私も二戸市の LINE を友達登録しているので、
ありがとうございます。
はい、こういった情報もしっかりと流れてきていました。
はい、
そして岩手モバイルメールはいかがでしょうか。
はい、この岩手モバイルメールというのではですね、配信中のコンテンツ一覧の中からお知らせ募集というところがありまして、その中の防災二戸広報かっこ二戸市というものがございますので、こちらを登録していただくと防災無線の放送内容などがお知らせされます。
はい、ちなみにこのモバイルメールの登録手順は、どのようにすればいいのでしょうか。
そうですね、こちらの登録方法ですけれども、前半でご紹介した二戸市の新しい防災マップ、これの裏表紙のところを見ていただくと QR コードがいろいろ並んでるんですが、
はい、
この中の一つに岩手モバイルメールも載っています。ですのでこの QR コードを読み取っていただいて、受信登録をするというところを選びます。そして空メールを送りますと、モバイルメールの方から返事が返ってきますので、そこにアクセスする以上で登録は完了になります。
簡単ですね。
意外と簡単ですので、ぜひ携帯電話やスマートフォン持っている方は利用していただきたいサービスです。
はい、基本的にこれはどんな災害の情報でも文章化されるものなんですか。
そうですね、文章としてお届けはするんですけれども、ちょっと申し訳ないですが、火災のお知らせにつきましてはどうしてもこの機械のシステムの構想上ですね、消防署から放送される音声を文章化できないというところもありますので、二戸広域消防本部で災害情報テレフォンサービスという放送の内容を電話で確認できるサービスを行っているんですけれども、この電話番号を案内しています。
はい、ではこの災害情報テレフォンサービスの電話番号を教えてください。
はい、こちらの電話番号が 0195-273119 0195-273119 になっています。
はい、
こちらは火災が発生した地区を自動音声でお知らせしていまして、火災直後は電話が混み合ってつながりにくい可能性もありますので、そこはご了承いただきたいものです。
そうですね、皆さん一気に問い合わせるかもしれないですからね。
そうですね、ちょっと時間を見ながら、そこは許していただきたいところです。
はい、毎月各ご家庭には広報二戸も届くと思うんですけれども、こちらでも確認できたりするんですか。
そうですね、広報二戸のちょっと古いですけれども、令和4年の3月1日号にもこちら紹介してたんですけれども、古い広報家にはないよという場合にはですね、二戸市のホームページで過去の広報も見ることができますので、こちらもぜひご利用ください。
はい、わかりました。
はい、
それでは火災がもし発生した場合、こちら地区名も知りたいという方は、どうすればいいのでしょうか。
はい、地区名も知りたいという方もやはりあるかと思いますけれども、今ご紹介している岩手モバイルメール、こちらではですね、一般の方向け以外にも火災発生時に消防団員向けにも配信を行っています。でこの消防団員向けとは言っていますけれども、消防団以外の方も受信することができるメールになっていますので。
そうなんですね。
はい、これも先ほどと同じモバイルメールの登録方法の中でですね、防災災害という一覧の中から二戸市消防防災情報で括弧の中身が消防団員用というところがあります。これを登録すると火災発生地区等の情報も流れてくるようになります。
はい、こちらは特に自動配信というわけではないんですかね。
そうですね、こちらについては市の消防担当の方で確認した後にメールを流しますので、どうしても火災発生から配信までちょっと時間はかかりますけれども、そこは少し待っていただければと思います。
なるほど、わかりました。ではこういった、ものも活用していきたいですね。
はい、お願いします。
そして何やらもう一つ防災無線の放送を確認する方法があると伺ったのですが、こちらは、
はい、そうですね、はい、こちら屋外スピーカーで流れた情報をもう一度聞き直せる聞き直し電話サービスというのも行っています。
はい、
電話をかけていただくという手間はどうしても出てしまいますけれども、放送してから24時間以内のものであれば音声で再確認することができるものになっています。
はい、こちらの聞き直し電話サービス、電話番号を教えてください。
はい、こちらの聞き直しサービスは0195-23-3780、または0195-23-3790、2つの番号がありますので、こちらもぜひ活用ください。
はい、さまざまな、確認の仕方があることを教えていただきました。ということで、防災ラジオについてもお話ししていただいてたんですけれども、
はい、
防災ラジオを使用する上での注意点などはありますか？ということで、さまざまちょっと質問していきたいんですけど、はい、防災ラジオの放送はいつ流れるのでしょうか？
防災ラジオからの放送ですけれども、避難情報、そして火災など緊急性が高い情報については屋外スピーカーと同時に自動で放送されています。それ以外の行政からのお知らせみたいな情報につきましては、主にカシオペア FM さんの生放送の番組で、二戸市からのお知らせコーナーということでやっていただいているんですけれども、その中でその日の担当のパーソナリティの方に放送をしていただいています。
はい、そうですね、二戸市からのお知らせでも紹介していました。こちらの放送時間としては、朝が8時15分頃、
はい、
午後3時、そして午後5時のいずれかという形で放送していますね。
は
い、
そうですね、ですので外のスピーカーとはちょっと時間はずれてしまいますけれども、一番近い時間帯、あとは情報の中身で一番有効だと思うような時間帯にカシオペア FM さんのご協力でいつも流してもらっていただいてますので、
はい、
本当にありがとうございます。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。引き続き皆さんにも、はい、しっかりと聞いていただけるように、
そうですね、
はい、努めたいと思います。
よろしくお願いします。
そして火災の放送などが、まあ、小さくてちょっと聞こえにくかったなっていう場合もあるかと思います。これってラジオで流れる情報によって音量が変わったりとかってあるんですか？
はい、実はそうなんですよ。
はい、
この防災ラジオなんですけれども、放送される情報の内容によって流れる音量が実は変わってきます。
そうなんですね。
そうなんです。で、災害の危険性や避難情報など、こういった緊急な情報についてはラジオの最大の音量で自動放送されるようになっています。ただそれ以外のですね、行政からのお知らせや火事のお知らせといったものについてはですね、最後に聞いていた音量のままで流れてしまいます。
あ、なるほど。
ですので最後に小さい音量で普段使ってて電源を切ってしまうと、その次にもし火事の情報などが自動で流れたとしても小さい音のまま流れてしまうということになってしまいます。ですので防災ラジオの電源を切るときには、多少離れていてもよく聞こえるようにできるだけ大きい音量に設定して切っていただくといったものを習慣づけていただければと思います。
そうですね、この防災ラジオの音量って結構本当に少しずつ音が大きくなったり小さくなったりする感じでしたよね。
そうですね、これもよく質問されるところなんですけれども、まあ、ラジオのデザイン的にですね、手の不自由な方でも調整しやすいように音が少しずつ変わるように作られています。あと音量のダイヤルはどこまで回してもガツッと引っかかることがなくて、どこまでも回ってしまいますので壊れてるわけではありませんので、音量ダイヤルについてはゆっくり回してですね、耳で音量を確認しながら自分がちょうどいいと思うところに調整していただきたいものでございます。
そうですね、そこはしっかりと確認していただきたいですね。
はい、
そしてラジオの電池が、まあ、すぐに切れてしまって聞こえなくなったということもあるかもしれません。この場合って故障ではないのでしょうか？
そうですね、この防災ラジオなんですけれども、一般のラジオとは少し違いまして、いつ自動放送の信号が来てもいいように常に待機している状態で動いています。ですので携帯電話などと同じようにですね、使っていない時でも少しずつ実は電気を使っていますので、常にアダプターでコンセントに挿した状態にして置いておいてください。
はい、
どうしても乾電池だけでも電気 を消費していってしまいますと、まあ、一回も聞いてなかったのに3日ぐらいでなくなってしまうというちょっとそこはお気をつけいただきたい点になっていますので、緊急時以外は常にコンセントにつないだままということで使っていただきたいものです。
そうですね。ではお家で使う際しっかりと AC アダプター、はい、本体に差し込んでコンセントから電源取って使用していただければと思います。
はい、
ということで今回は防災無線、防災ラジオ、そして新しい防災マップについて、様々教えていただきました。ぜひこの、4月以降もですね、災害などいつ何が起こるか分かりませんので、ご家庭で様々な、情報を確認していただければと思います。
はい、ぜひお願いいたします。
ということで今回は総務部防災安全課杉中さんにお話ししていただきました。杉中さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。今回は新しい防災マップ、防災無線、防災ラジオについてお話ししていただきました。3月から各世帯への配布を実施している新しい二戸市防災マップは、これまで別々だった二戸地区と浄法寺地区を集約し、一冊で市内各所の災害リスクが確認できるようになりました。また二戸市では防災無線や岩手モバイルメール、防災ラジオなど、いざという時に様々な方法で災害情報を取得することができます。災害はいつどこで発生するか分かりません。家庭でも非常用持ち出し品や備蓄品のチェック、消火器や火災警報器が正しく作動するかなど、しっかりと確認しておきましょう。避難所やもしもの時の連絡先なども共有しておくことが大切です。日頃からしっかり対策をし、災害時に備えていきましょう。この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。